警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目37回目です。今日の狙い目は警察カーストというテーマで話してみたいと思います。学校の、スクールカースト、そんな感じで、そんなノリでちょっと話してみたいと考えてます。いろんな線があるんですよ、警察組織にも。で、その線がですね、インドのカースト制度のごとく上の人間とか下の人間とか、そういう考えにつながってるんでですね、一般的に知られてるのからあんまり知られてないんじゃないのかなってのまで4つぐらい、そのカースト制度を引っ張る線についてちょっと話せればなと思ってます。で、一番初めの線がですね、階級です。階級全部で9個あります。巡査、巡査部長、警部補警部、警視、警視正、警視長、警視官、警視総監ですかね。で、巡査から始まるってことですね、一般的には。まあ、階級社会、組織社会、上下関係の社会なんでですね、まあ、あるのは仕方ないかななんて思ってます、この階級ってのが。で、組織ですから、こう一つ指示をすると、それがこう末端にまで行き届きやすいっていうメリットがあるんでしょうね、この階級っていう線を引っ張ることによって。で、確かにこの階級ってのは一番初めにこう前面に出てくるこうカーストなんですよ。よくドラマとかでも、なんか警察ってのは階級社会だから、なんか階級が上の人間には絶対に従わなきゃならないみたいなことは言われてるんですけども、まあ確かにその通りでもあるんですけども、まあその通りではない部分もあるんですよ。まあいろいろなカーストが絡み合って、こう上下関係ってのができてるんですね。おそらく警察以外の民間組織、民間企業ってのもそうなんだと思います。で、まあ基本的に階級ってのは気にしますね。人と話をするときとか、こう初めて会う人とか、それとか移動してきて、こう初めて自分がその輪の中に入るっていうときになって、まずやっぱり階級は気にしますよね。この人、なんだろう、巡査部長かな、警部補かなとか、この人偉そうなのにまだ巡査なのかとか、そんな感じでちょっと気にしますよね。それでなんかこう話し方とか変えますね。で、巡査ってのは、巡査部長ってのがいわゆる主任ですね。で、警部補ってのが係長になるんだと思います、一般的に。そんな目安ですね。で、まあ、確かにこのカーストの上でこう前面に来るのが階級でもあるんですけど、まあこれだけじゃないんですよ。階級ばっかりに気を取られてると、なんかこう浅ましいやつとか思われると思うんですよね。こうわざとらしく、あからさまにこう階級によって態度を変えてしまっては、なんかその人間が大したことない人間に思えるんで、 まあ、私自身階級だけじゃないと思いますし、そもそもその階級っていうのは承認試験に受かった人間がどんどん上に行くんであって、その承認試験っていうのも一方向の見方でしかこう評価できてないんですよね。だから学校の、あのセンター試験と同じです。確かにこの順位付けされるものではあるんですけども、それが人間の全てではないし、それでこの階級の上下だけで仕事とかも決まってくるわけでもないんでですね、まあでも一つ一番初めに来るカーストってことで気にはしますけどね。で、二つ目のカーストがですね、まあこれでしょうね、年齢でしょうね。気にするといえばやっぱり階級の階級だけじゃないんですよね。なんか警察以外でもそうだと思うんですけども、その肩書きですか、肩書きばっかりでこう相手に対してこう話し方変えてるんじゃダメだと思うんですよね。で、じゃあ何でこう話し方変えるのかっていうと、やっぱり年齢ってくると思うんですよ。なんだろう、人間として当たり前のこととは言いませんけども、なんかやっぱりこう人間としてこう相手を敬うべきなんだろうなとも思います、年上の人には。だから警察の中でも年齢によってカーストはできますよね。年齢上の人の方が偉いっていうか、こう上に見て接しますし、年下の人間にはやっぱり そうに接することになるでしょうし。で、まあ一番難しいのはこの年上で階級が下の人とか、年下で階級が上の人とか、まあその辺が複雑に絡まってくるんですよね。だからこうにダブルスタンダードっていうんですかね、こう同じような人に対してこうなんだろう、年齢が同じ人に2人の同じ人がいたとして、片方には敬語を使うし片方にはタメ語を使うしなんてのが出てきて苦しいとこですよね、そういうのって。まあだけどこの年齢っていうのはなんだろう、警察組織抜きでこう人間社会全体にこう広がってるものだと思うんで、これを忘れるとやっぱり人間としてどうなのなんて思うんでですね、まあ当然っていう言い方も好きじゃないんですけど、まあやっぱり年齢でこうカーストができるのはまあそんいいことだ、いいことだ、うん、しょうがないのかななんて思いますね。で、三つ目のカースト、これがですね、拝命年月日です。これあんまり知られてないんじゃないですかね。結構気にするんですよ。うまく、これはうまい、結構私うまいと思うんですよ。この拝命年月日ってのは。何かっていうと、こう、いつ警察官になったかってことですね。いつ警察官を拝命したかっていうことですね。これが、何がうまいかっていうとですね、こう、階級と年齢の間をうまく埋めてくれるのが、こう、拝命年月日なんですよ。例えばその階級がまあ飛び抜けてっていうか、こう階級が自分と離れてて、だけど年齢が近いと、この人に対してどうやって接しようかな、年齢が同じだけど階級が上、年齢を重視するならタメ語だろうし、階級を重視するなら敬語を使わなきゃないしっていう時に、もう一つ基準を持ってきて、じゃあ拝命年月日はいつなんだろうってなって、拝命年月日も自分と近かったら、まあ若干こう自分と近い存在として接しようかななんて思いますね。階級だけだと、階級だけ気にしてると浅ましいし、年齢だけ気にしてると
こう現実的にうまくいかない、その間を取ってるのが拝命年月日ですかね。やっぱり、はい、こういつ警察官になったかっていうのはこうその仕事がに対してこう精通してる精通してないの目安でもあるんですよね。だからそこでこう拝命年月日が長いと、なんだろう、階級が上がってなくても仕事に精通してる人なのかななんて思いますし、階級が上でも拝命年月日が短いと、まあ、この人はなんかこう階級気にして階級を上げようとしてこう勉強してる人なのかななんて思ったりもしますね。まあ、拝命年月日って言うと、その警察官になってからどのくらい何年経ってるかっていうのの他に、あとその部署に移動してきてどのくらい経ってるかっていうのもこう広い意味では含まれますね。こう移動してきて何年目かっていう、まあその辺もこう仕事に精通してるかどうかの目安になるんですよね。で、カーストの3つ目がですね、部署ですね。部署、民間の企業とかでも同じなんだと思います。やっぱり忙しいとことか稼いでるとこの所属の人間ってのは顔がでかくなりますよね。なんかこう、一般的に横柄になるんだ、なるんじゃないですかね。俺たちが稼いでるとか、俺たちばっかり忙しいとか、それに対してあそこの部署の人間は楽ばっかしやがってとか、そんな感じですね。で、まあそれっていうのは警察にもあることなんですよね。まあこの部署っていうのは本来横に分ける線ではあるんですよね。だけどこれが転じて上下関係も出てきてしまってるんですよね。私的にはこの上下関係ってのが良くないとは個人的には思うんですよね。余計な気を使っちゃいますよね。で、まあ、いろんなこの部署によって分ける方法もいろんな分け方がありまして、細かいのやら大まかにやら分けられるんですけども、まあちょっとこの分け方でちょっと話してみます。部署 1,2,3,4,5,6 個に分けられますかね。刑事、生活安全、交通警備、地域機動隊。よくテレビで刑事なんて言ってるのはこの刑事課とかそういう部署にいる人間のことですね。で、地域ってのは交番の制服着たおまわりさんっていうことですね。で、まあやっぱり刑事っていうのは忙しいっていうこともあってカースト上は上の方ですね。うん。で、その後に生活安全が来るのかな。で、交通があって、警備があって、地域があって、まあその下に機動隊が来るんですかね、カースト上は。まあいろんな分け方ありますよ。人によってこのカーストが、の順番入れ替わるたりもします。まああくまで私の基準ですね。で、まあ、まずスタンダードな部分で言えば地域なんですけども、交番の周りさんですね、制服着てる。で、これっていうのは、まあ大体みんなここから始まるんですけども、この、やっぱりこの入ってすぐ、警察になってすぐこのカーストっていうのが見えてくるんですよ。それまで横並びだと思っていた、その部署間ってのにも実は上下関係があるってのが見えてくるんですね。だから地域 課のおまわりさんとして始まった人間っていうのは、俺も上位のカーストに行きたいななんて思ってですね、こう刑事になったり交通になったりっていう風に地域から脱出することをこう望むんですよね。それがいわゆる警察の中でもステータスでもあるんです。まあだからといってこう例えば地域の人間がこう刑事に行って一生刑事でいるかっていうとそうでもなくてですね、こう自分人事の関係でこう地域に戻ったりまた刑事行ったりこういろいろ入れ替わりっていうのはあるんですよね。だけどまあこの一回なんだろう刑事をやったことがあるとかっていうのはステータスっていうか、うん、ステータスなんでしょうね。それがあるとこう話をするときなんかちょっと、うん、気にしますよね。それ違ってきますよね。で機動隊っていうのは私はまあ地域よりも一つ下にしてしまったんですけども、まあ一般的にはこう一般的にっていうか警察の組織の中では楽を知っているって言われてる部分ですよね。実際楽じゃなくて違った意味での厳しさってのはすごくあって、居づらい人間にとっては居づらいところですよね。だけど決められたことしかしてはいけないし、それが全てな部署なんで機動隊ってのは、まあ楽と言ってしまえば楽ですよね。だから機動隊こう初めてこうその自分の部署に移動してきた人がいて、あの人今までどこいたんだろうって言われて気になって調べてみて、機動隊今までいたのが機動隊だとなるとですね、あなんかこの人ちょっと今まで楽してきたんだろうななんて若干そんな風に思ったりも しますね。仕事をする上ではこの部署間のこの刑事生活安全交通警備地域っていうこの横並びのカーストっていうのが結構気になるんですけども、この交番の周りさんのポジションの地域がこう下の方にあるっていうのは何だろう、制度上仕方のないことっていうかそうならざるを得ない部分があるんですよね。こう発生した事件事故にはまず交番の周りさんが行って、でそこで処理をして、そこからこう刑事の事件だったら刑事、生活安全の事件だったら生活安全、交通の事故だったら交通っていうふうにこう初めに交番の周りさんが当たって、それそこからこう専門としてる部署に引き継ぐっていう形になるんで、どうしてもこう引き継がれる側の扱いになるんですよね。だからこの上下関係っていうのができやすいんだと思います。どうしても初めに扱うのが地域会員であって、でそこから事件事故を引き継ぐんでですね、こう引き継ぐ方に対してこう気を使う部分っていうのが出てくるんですよね。それがこの上下関係に関係してくるんですよね。まあ難しいとこなんですけども、この民間企業と違ってこう扱ってるものがあればこの民間企業でしたら売り上げも上がるっていう意味でいいことなんでしょうけども、結局警察っていうのは事件事故が発生したらそれはこうなんだろう嫌なことなんであって、発生しないに越したことはないんで、どうしてもこう事件があって、で交番の周りさんがそれを扱って、でそれを その引き継ぐってなるとこう引き継ぎたくないってのが本音なんでしょうね。うん、こんなものを持ってきやがってってなるんですよね。まあいろいろ複雑に絡み合ってますね、この警察の組織内ってのも。私は今回階級、年齢、拝命年月日、それから部署っていう線でこのカースト制度、警察カーストをちょっと表してみたんですけども、これ以外にもいろいろあると思います。こう目に見えにくいもの、目に見えやすい、分かりやすいもの、いろいろあってこの警察の人間関係ってのは成り立ってるだと思いますし、というわけで、今回も警察官千葉東四郎の狙い目聞いていただきありがとうございました。